12月定例会で可決された意見書。医療費助成制度の市町村への補助金の見直しを求める意見書。県は今年10月から小児・一人親・重度障害者医療費助成制度への一部負担金導入及び重度障害者の65歳以上の新規対象者を除外する制度変更を行った。この制度変更により、小児・一人親は対象者拡大で補助金が増えたが、重度障害者は小児・一人親で増えた額とほぼ同額の補助金が削減された。このような中、県下市町村のほとんどは今年度の負担金、年齢制限の導入を見送り、障害者や子育て世帯へのさらなる負担を強いることをやめた。しかし、多くの市町村では、新規の重度障害者の大半が65歳以上であり、この部分に対して県からの補助金が得られないということは、毎年申請される65歳以上の新規対象者への助成は、市町村が独自負担していかなければならないことになる。県からの補助金が減らされたままでは、市町村は制度を安定的に運営することは困難である。よって、県においては、重度障害者や子育て世帯が安心して必要な医療を受ける機会を保障するため、市町村への補助金の増額に向けた見直しをするよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年12月16日、綾瀬市議会議長吉川茂雄、神奈川県知事宛て。意見書とは、意見書とは広く社会一般の利益に関する事柄で、直接議会の権利が及ばない国などの事務について議会としての意思をまとめた文書のことを言います。市民の皆さんからの要望や意見を国政や県政に反映させるため、地方自治法第99条、議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができるとの規定に基づき、国や県に対し議長が議会を代表して提出するものです。寄付禁止のルール。議員の寄付禁止。議員に対する寄付の勧誘・要求の禁止。議員が市民に対しお金や物を送ることは公職選挙法で禁止されています。また市民が議員に対し寄付を求めることも禁止されています。これらに違反すると罰せられます。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。請願陳情の審査結果。付託委員会件名審査日結果の順にお伝えします。総務所得税法第56条廃止の意見書を国に挙げることについての請願。20年12月4日、継続審査。教育福祉。現行保育制度の堅持・拡充と、保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額を求める意見書提出を求める陳情書。20年12月2日、継続審査。岸における医療費助成制度拡充に関する陳情。20年12月2日、趣旨了承。医療費助成制度に関する県への意見書提出を求める陳情。20年12月2日、趣旨了承。市議会への請願や陳情。どなたでも提出できます。市民の皆さんは身近で困っている問題について、市議会にその実情を訴えることができます。これを請願や陳情と言います。提出には次のことに注意してください。書式は例を参考に、日本語で簡潔にまとめてください。内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。この書式の例が横書きで書かれています。例、〇〇〇に関する請願、陳情。 平成年月日、綾瀬市議会議長殿、商会議員、署名または記名押印、請願陳情者、住所、氏名、印、趣旨、理由、で終わります。請願には一人以上の商会議員が必要ですが、陳情には必要ありません。請願陳情者が複数の場合は代表者を決めてください。請願陳情は必ず議会事務局へ持参してください。定例会初日前3日までに提出してください。土曜日、日曜日、休日を除く。郵送の場合は請願陳情として受け付けることはできませんが、要望書として全議員に配布します。請願陳情者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。この紙面には写真があります。12月6日から1月4日まで、市役所南側広場で、第3回綾瀬イルミネーションが開催されました。12月20日、21日には、キャンドルナイトのイベントも行われ、幻想的な雰囲気に包まれましたのコメントで、見事なイルミネーションが映っています。市議会報綾瀬は直接お届けしています。市議会報は市シルバー人材センターの会員が配布しています。お手元に届かない場合は、シルバー人材センター、電話 70-3088 へご連絡ください。次号は5月15日発行です。この記事には、ポスティング作業の様子の写真があります。